お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
広島長崎への原爆の投下から75年が経ちました。今日8月6日は原爆の日です。今年はコロナウイルスの影響で広島市で行われる平和記念式典などの関連の行事は規模が縮小されています。広島長崎への原爆投下にオーストラリアは関与していません。しかしその前と後に重要な役割を果たしています。第二次世界大戦が終わろうとしていた頃、その代わりに夜明けを迎えたのは核の時代でした。1945年の8月6日、世界で初めて原子爆弾が実戦で使用されました。原爆が落とされた広島では8万人が亡くなりました。犠牲者の大半は一般市民でした。壊滅的な被害を受けた広島には、オーストラリア人兵士も派遣されました。その中の一人、現在95歳の退役軍人、ロン・シェパード氏は、イギリス連邦の占領軍と共に爆心地に到着しました。戦争が終わったことを皆で祝ったばかりでした。本当に悲惨で、こんなにひどいとは思いませんでした。心の底から衝撃を受けました。シェパード氏はこのように語りました。シェパード氏やイギリス連邦の占領軍が目にしたのは、想像を超える大規模な破壊と、怪我を負い、生死をさまよう数千人の人の姿でした。彼らはひどい怪我を負っていて、気の毒に思いました。彼らには何もありませんでした。シェパード氏はこのように語りました。広島から3日後、長崎にも原子爆弾が投下されました。さらに7万人の人が亡くなりました。長崎の原爆では奇跡的に、オーストラリア人の捕虜24人が生き延びました。彼らの名前はこのほど、アマチュアの歴史家であるアンドリュー・カーター氏の働きかけで、長崎市にある国立長崎原爆死没者追悼平和記念館に登録されています。カーター氏はこのように語ります。75年が経っていますが、現在の社会と大きく関わっています。原爆が与えた影響、その時にその場にいた人だけではなく、その家族や子孫に与えている影響を理解することはとても大切です。カーター氏はこのように述べました。オーストラリアは原子爆弾の開発、そして原爆が投下されたその後で重要な役割を果たしました。2000年に亡くなった核物理学者のマーク・オリファント氏は、原子爆弾を開発したアメリカのマンハッタン計画にインスピレーションを与えたとして高い評価を受けています。オリファント氏は生前、そのことについてこう語っています。核エネルギーは私の専門ではありますが、そのことで人の心に残りたくはありません。それが私たちにもたらしたものが好きではないからです。オリファント氏でした。終戦において、広島と長崎への原爆投下が果たした役割については、さまざまな考えがあります。その背景には、アメリカが当初、原爆による被害を隠そうとしていたことがあります。日本が占領下にあった1945年の8月、オーストラリア人のジャーナリスト、ウィルフレッド・バーチェット氏が当時敷かれていた報道規制をくぐり抜けて広島に入り、その被害の凄まじさを目にしました。バーチェット氏はその被害の大きさや放射線の恐ろしさを伝える「ジ・アトミック・プレーグ」「原子の伝染病」と題された記事を書き上げ、イギリスの新聞デイリー・エクスプレスに掲載されました。バーチェット氏はすでに亡くなっていますが、生前、広島を訪れた時のことをこう振り返っています。惨状を見てめまいがし、よろめきました。かろうじて形を残していたコンクリートの塊に座り、自分のタイプライターを打ち始めました。最初に書いた文章を覚えています。それは、私は世界への警告としてこれを書いています、というものです。バーチェット氏でした。退役軍人のロン・シェパード氏は、広島の原爆の被害を目撃した 数少ないオーストラリア人生存者の一人です。シェパード氏はあの光景を目にする人が今後二度と現れないよう願っています。本当にひどいものでした。被害の大きさ、町の人が全員亡くなったのかと思うほどです。あのような状況に身を置きたいとは思わないでしょう。本当に信じられないほどひどい出来事でした。シェパード氏はこのように語りました。 SBS ニュースのステファン・アームブラスターのリポートを平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。